ここからの時間は今治警察署市民情報です。今週は今治警察署、警務課の篠木さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日は、どんな、お話、をしていただけるかというと、テーマ警察の犯罪被害者支援についてということですね。
そうですね。犯罪被害者支援というのはですね、犯罪に遭った被害者やその家族が被害を受けてから再び平穏な生活が送れるようするための支援ということですね。警察は事件が起こると一番最初に被害者の方と関わることが多いので、これまでもいろいろな支援を行ってきました。
はい、では具体的にはどのような支援があるんですか？
はい、今日はですね、この場をお借りしまして、その中からいくつか紹介したいと思います。まず被害者連絡制度というものがあります。これはですね、事件や事故が起こった時に事件を担当します捜査員が被害者やそのご家族の方に対して、今後の捜査の今後の手続きとかですね、捜査に関すること、犯人を捕まえた時にはそのことをですね、お知らせするといった制度になります。
なるほど。被害者連絡制度ですね。確かにもし自分が被害者になったら、犯人が捕まったかどうかはすごく気になると思いますし、まあ、事件の流れについても、まあ、説明していただけたら安心しますよね。で、この制度は犯罪の被害者であれば誰でも対象になるんですか？
はい、これちょっと注意が必要なんですけども、先ほど説明した内容についてはすべての事件の被害者が対象となるわけではありません。具体的にはですね、殺人であったりとか傷害、性犯罪といった人の命やお体に対する犯罪の被害者、交通事故の関係で言いますと、ひき逃げに遭われた方や交通事故によって亡くなってしまった場合の被害者やその遺族の方が対象となります。これらの対象事件の被害者の方等々にはですね、事件を担当する警察官から被害者の手引きというパンフレットがですね、手渡されます。
なるほど。その被害者の手引きっていうのはどういったものなんですか？
はい、折りたたみ式になっているちょっとちっちゃいパンフレットになるんですけども、書かれている内容としましては、まず事件が起こって犯人が捕まりました。その後でどのようにですね、この後手続きが進んでいくのか、また何か困った時の相談窓口とかですね、利用できる制度などについてが書かれてあります。事件とか事故があった直後はどんな人でもですね、気が動転してパニックになって、警察官とかですね、その他の人からでも直接こう何か説明を受けても頭の整理ができていなくて何も覚えてないよっていう方も少なくないんですけども、そのような場合に備えてですね、この被害者の手引きを渡して後からでもですね、読んで理解できるようにしています。
はい、なるほど。被害者の手引きというね、まあ、そういったパンフレットがあるんだということです。で、それ以外他にも何か制度がありますか？
はい、それではですね、次にメンタル面、心の支援について説明したいと思います。犯罪の被害を受けた影響で強いストレスを受けると、恐怖や不安を感じてしまったりであったりとか、夜眠れないといった症状、あと物事に集中できなかったり、事件のことを思い出してちょっと不安になってしまうといった不調がですね、心身に現れることがあります。そこで警察ではですね、そのメンタル面の被害を回復するための支援として、警察部内のカウンセラーによるカウンセリングであったりとか、それ部外、外のですね、病院などのカウンセリングを受けた場合のですね、公費負担制度というものを用意しています。
まあ、精神的に辛い場合、話を聞いてもらうことで心が軽くなるということもありますよね。その話を聞いてもらう相手が専門知識を持っているカウンセラーの方だと安心ですね。
そうですね。それとですね、メンタル面の支援についてはですね、先ほど紹介したような人が行うカウンセリングの他にもですね、犬と触れ合ってもらうドッグセラピーというものがあります。
なるほど、これ聞いたことあります。まあ、可愛いワンちゃんとね、触れ合って、まあ、癒されるということですよね。
そうですね。これはですね、可愛い犬と触れ合ってもらってですね、元気になってもらえればということの支援になりますね。犬と触れ合うことで、まずはですね、その犬が好きな方であったりとかですね、あとはそのアレルギーがない方に限られるんですけども、犬と一緒に散歩したり遊んだり触れ合ったりしてですね、楽しい時間を過ごしてもらって少しでも癒されていただければと思います。 で中の、過去に利用された方からはですね、苦しい思いをしたけれども楽しい思い出ができて少し楽になったとか、うん、犬が遊んだ後イライラすることが少なくなったといった反響をいただいています。
なるほど、まあ、ワンちゃん好きの人にはね嬉しい制度だなというふうに思います。で、どういった子がいるんですか？
そうですね、はい、今年度はですね、ゴールデンレトリバーとかラブラドールレトリーバーといった大型犬とかですね、フレンチブルドッグとか、うん、トイプードルといった小さい犬、中型犬とかですね、うん、その辺、いろんな種類の犬がいますね。
なるほど、
はい、利用したい方はですね、犬の大きさも含めてお気軽に警察までご相談ください。
なるほど、まあ、犬と触れ合えるというね、ドッグセラピーというような、まあ、制度もあります。それからですね、他にも何かご紹介していただける制度があればお願いします。
はい、次に紹介するのはですね、経済的な負担への支援で犯罪被害者給付金制度というものがありますので紹介させていただきます。これはですね、国による制度になりまして、故意の犯罪により、命を落とす、重い怪我を負う、病気になる、障害が残るといった大きな被害を受けた被害者などに対して給付金、お金を支給する制度になります。
まあ、国の制度というふうに今ねお話ありましたが、これに対して受付はどちらになるんですか？
はい、受付は松山市にある警察本部やお近くの警察署、今治警察署でも構いません、うんうんうん、受付を行っています。はい、ただですね、これも故意の犯罪行為による被害を受けた場合でもですね、場合によっては給付金が支給されないことがありますので、詳しいことは警察本部か最寄りの警察署にお問い合わせしていただければと思います。またですね、これのまたちょっと違うんですけども、はいはいはい、愛媛県とそれぞれの市や町が共同する犯罪被害者支援金制度、ちょっと名前違うんですけども、はいはいはいはい、こういう制度もありますね、はい、この制度の受付窓口は、県か市や町になります。うん、今治市にお住まいの方であれば松山市にある愛媛県庁か今治市役所のどちらかということになります。また支援金制度は国の制度と比べて申請してからお金が支払われるまでの期間がはるかに短いという強みがあります。はい、ただ一つ注意しておかなければならないことがあってですね、これがですね、この制度自体が作られたのが2年前という新しい制度なんですね。そうなんですよ。ですからその支援制度ができてできる前の事件というのはちょっと対象外になってしまいますので、そこだけちょっと注意していただきたいんですけども、はい、具体的にはですね、令和5年4月4月ですね1日以降に発生した事件事故が対象になります。
なるほど、はい、まあ、こういう新しい、ね、制度も、できているというところでね、はい、お話を聞きました。
はい、
まあ、今日ご紹介いただいたようにいろいろな支援があるということで、はい、まあ、もしもの時にも安心だと思いました。はい、さあ今日はですね、まあ、篠木さんにねお話を聞いています。警察の犯罪被害者支援についてということですが、最後に何かあればお願いします。
はい、それではですね、これここからお知らせになるんですけども、はいはいはいはい、現在行われております犯罪被害者月間と犯罪被害者週間についてお話しさせてください。これまではですね、毎年11月25日から12月1日までの期間を犯罪被害者週間としまして、全国各地でいろいろな活動を行ってきました。これに加えてですね、今年からはこの週間に加えて11月1日から12月1日までの期間を犯罪被害者月間として新しく定めて、これまで以上にですね、広報啓発活動を行っています。犯罪によって被害に遭われた方は直接的な被害だけでなく、周りからの心ない言葉や扱いによって心や体に不調をきたすといった二次的な被害に苦しめられることもあります。もし自分自身が、あるいは身近な人が犯罪の被害に遭ったとき、周りの人からどのように接してもらえれば心の支えになるか、またどのような支援が必要かなど、この機会にぜひ被害者支援について、自分のこととしてですね、考えてみてもらったらと思います。
はい、わかりました。11月25日から12月1日までが、はい、この犯罪被害者週間であったんだけど、
ね、
はい、今年からはこの週間に加えて、はい、11月1日から12月1日までは犯罪被害者月間になっているということなんですね。わ、はい、かりました、はいはい、ということで今日はね、刑務課の篠木さんに、はい、お話を聞いていきましたが、そろそろ終わりの時間ということで、最後は、今週も騙され音頭を聞きながらお別れしましょう。篠木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
際はね、息子のふりした犯人が風を切って声変わり、会社のお金を使い込み、今すぐ送って示談金、母さん慌てて振り込んだ。騙されないぞ騙されないぞ騙されない。